千葉中節の生ズボー。さあ始まりました、千葉中節の生ズボでございます。第33回目でございます。パーソナリティは千葉中節の松戸正弘のみでございます。お願いします。さあというわけでですね、まあ普段は僕らですねコンビ千葉中節というコンビでやってるのですが、このラジオの前回を聞いた人はわかると思うんですけど、伊藤さんがめちゃめちゃあることに対して切れた回、まあ皆さん聞いてると思うんですけど、その怒りがですね、その一週間後の今日の収録までも怒りが冷めてないので、伊藤さん今日来てません。ちょっとねお怒りがまだ沈まないんで、俺の怒りが沈んだらラジオに向かうから松戸さん一人でお願いしますと15分前くらいに言われました。というのはまあ嘘でですね、伊藤さんはちょっと仕事で、今日はだから僕一人でラジオ初めてですかねお送りいたします。まあ怒ってんのはね確かにそのまま怒ってたんで、怒りは静まってないのは一緒なんですけど、まあというわけでね、まあ僕お一人でラジオやりますけど、一人でラジオはねこれ緊張しますよ。僕らまあラジオの他にもマシバラっていうネット生放送の番組の MC をしてるんですけど、それもコンビでやってるんで、まあピン、最近僕ピンで相方にお前は能力が低いからピンでライブに出ろって言われて、まあピンでライブは出てるんで、まあ一人で喋ることはまあ結構最近はまあ慣れてきたんですけども、でもいかんせん一人は心細いね。まあ伊藤さん来てないって相方言ってますけど、もしかしたらねこれがドッキリで、あと何分後かに実はいてスタジオに乱入みたいなことが、まあ俺多分ないと思うんで、まあ一人でね頑張ってやりますけども、いやーこれ放送が8月10日のオンエアだと思うんですけど、8月10日と言ったらですね、もう M1、 この季節やっぱり漫才師は M1 なんですけど、僕らエントリーが8月14と16にしてて、でオンエア8月10日でしょ、もう M1 の4日前とか6日前だから、もう超多分このオンエアの時にはネタはどうしようとかボケ変えようとか緊張してると思うんすよ。で最近僕やっぱ M1 近いから、あの M1 見てるんですけど、僕 Amazon プライムっていうのに入ってまして、 Amazon プライムだと M12001 から2018まで全部載ってるんすよ。でまあ2001から見んのもまあ見方も普通すぎるなって思って、最近の僕のやってる見方がM1 の2001のチャンピオン1位の人のネタを見たら、次は M12002 の1位の人のネタを見るんですよ。でその後に2003を見るってやって、1位を見終わったら2001年の2位から2002年の2位からで2018年の2位からって言って、どんどんなんでしょうね、まず1位を全部見て2位を全部見て3位を全部見てっていう、これ僕が考えたこれ視聴方法なんですけど、まあ俗に言うプロ野球のドラフト視聴って僕今名付けてるんですけど、その見方をして今ちょっと M1 を勉強してて、その見方をするとその次に俺がやりたくなるのが、 M1 の1位の中でのベストオーダー、ベスト9って、僕野球が好きなんで野球に絡めたくなるんですけど、例えばまあベスト9だから9人いるとしたら、例えば1番ファースト2004年のアンタッチャブルさんの1本目のネタっつって、僕家にバーって打順を組み替えたりして、その考えるのがすごい好きで、だから僕の中ではだからベスト9打順を組むなら、まあやっぱりアンタッチャブルさん好きなんで、2004年の最終ラウンドかなが4番ファーストアンタッチャブル2本目のネタっていうので組み替えて遊んでたら、新ネタが一切ちょっと思いつかなくなって、もうちょっとやばい状況なんですけど、まあ多分8月10日までには多分ネタが固まってると思うので、このラジオ聞いたらですね、僕らの M1 8月14か16に出るんで、ぜひ応援しに来てもらいたいと思います。では行きましょう。いつもやってるやつ。この番組は アートヒルズミュージックの提供でお送りします。今日は千葉中説松尾一人です。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
さあというわけで、引き続き千葉中説松戸がお送りいたします。というわけでですね、まあ僕一人なんで、せっかくなんでね、おはがき結構溜まってるんですよ。で、何が溜まってるのかというと、結構前、半年以上前かな、コーナーでですね、こんなミスターポポは嫌だという、まあネタハガキのコーナーがありまして、僕、ミスターポポのモノマネ、僕は思わないですけど、相方がすごい似てるからモノマネしないよって言われて、ちょっとやってるんですけど、それのコーナーハガキが溜まってるんで、せっかくなんで読もうかなっていう。で、モノマネ、こうやってね、やるときに限って、僕、まあ聞いてる人わかると思うんですけど、鼻声でめちゃめちゃ風邪ひいてるんですよ。風邪ひいててモノマネって思うんすけど、でも、まあ、聞いてる人からしたら、あ、ミスターポポが風邪ひいてるんだ。風邪ひいてるミスターポポと思って聞いてもらえたら、逆にレアなんじゃないかなと思って、今日はハガキ、まあ、紹介できる限り、ちょっと紹介したいと思います。まあ、タイトルがこんなミスターポポは嫌だ。で、まあ、じゃあ、例えの感じ僕がね、ちょっと考えたんで、その、どんな感じかっていう例題をちょっと言いましょう。では行きましょう。こんなミスターポポは嫌だ。風邪をひいた時のミスターポポ。
イソジン飲んじゃった神様。
はい、こういうわけでございます。まあ聞いてる人は大爆笑だと思います。一人なんで僕のここの今の感じは寂しいですけど、こんな感じでミスターポポが言わなそう。ミスターポポは嫌だ。こんなこと言ったらミスターポポは嫌だ。で、最後のブリッジは、おなじみのミスターポポのセリフ。神様が死んでしまった時の、
神様。
これをつけて、ちょっとハガキ読んでみたいと思います。では行きましょう。一つ目。ペンネーム。12月のカナブンさんでございます。チョコボールを買った時のミスターポポ。カパ。
お、銀のエンゼル、あと4枚、神様。
まあ集めてるんでしょうね、これね。ミスターポポがチョコボールを買って銀のエンゼル、銀のエンゼルは5枚当たんないと、あのおもちゃの缶詰もらえないんで、だからあと4枚、いや意外にあるじゃねえか、神様助けてっていうことなんでしょうね。俺も銀のエンゼル集めてて、昔家にも古いやつあるんですけど、銀の、金だったら、金は俺見たことないんだけど、銀のエンゼルって1枚2枚3枚目ぐらいは集まるんだけど、4枚目を当てた時にはもう1枚目のやつどっか行っちゃってて、結局3枚のままで集まんないっていうのがすごいあるんですよ。でも俺はそれをして集めたんですけど、銀のエンゼルね、だから5枚じゃなくて3枚とか2枚とかにね、これしてもらいたいと思います。さあこんな感じで一人孤独にモノマネしながら行きましょう。続きまして、ペンネーム冷たいたこ焼きさん。タクシー移動をした時のミスターポポ。
五反田まで急ぎで神様。
多分これ夜のお店に行ってるんでしょうね、ミスターポポはね。五反田まで急ぎで、多分夜のお店に予約を入れたんでしょうけど、意外になんか仕事が押してて、早く行って早くしないとキャンセルになっちゃうよっていう、ちょっとしたドスケベな、これミスターポポなんじゃないでしょうか。まあ俺の五反田のイメージですけどね。 でもミスターポポって空飛べるらしいんすよ。相方に聞いたんすけど、なんか絨毯みたいのがあって、ほんとアラジンみたいな。だから多分タクシーは使わないけど、そこを使ってるっていうところもまあ面白いポイントなんじゃないかと思います。では行きましょう。続きまして、ペンネームポックルさん。家系のラーメン屋で注文するミスターポポ。
麺固めの味濃いめ神様。
多分味濃いのが好きなんでしょうね、ミスターポポは。麺固めの味濃いめね。あー、わからないことはないけど、その後に神様って叫んでんのは何かあったんですかね。思ったより味が薄かったのか、麺が柔らかかったのか。麺固めの味濃いめ。まあ俺自身は別に味濃いの好きじゃん。あんまり薄い方が好きなんですけど、確かにミスターポポは、ものすごいドロドロの味濃いやつ好きそうには見えるよね。あの風貌で逆にあっさり食ってたら、ちょっと意外というか。だから使えてる、そのドラゴンボールのミスターポポが使えてるカリン様とかは、俺は薄味のあっさり塩ラーメンをすごい食べそうなのよ。まあイメージですけど、そうだね。麺固めの味濃いめね。まあ言ってたら面白いでしょうね。さあ、では、次行きましょうか。続きまして、ペンネーム、東の侍さん。仕事の帰宅中に嬉しそうなミスターポポ。仕事の帰宅中に嬉しそうなミスターポポ。
ルンルン、ルンルン、今夜はカレーだ神様。
いや、なんで神様って叫ぶんでしょうね、これね。今夜はカレーだ神様。まあ、なんでしょうね。サラリーマンの日常風景というか。てか、ミスターポポ結婚してるってことだよね。今夜はカレーだ。要するに家でカレーが待ってるってことでしょ。ミスターポポの奥さんどんななんだって考えたらちょっと面白いよね。いないよね、ミスターポポ奥さんね。まあ、性別とかもあれ、アニメの中であったかな。まあ、男には見えるけど、どうなんだろう。結婚、ミスターポポ、結婚とかどうなんだろうね。その生殖機能とかもね、神様なんだっけ、ミスターポポって。カリン様は神様、ミスターポポはだから神の召使い的な感じ。そうか、だから多分神に使えるのをやめて、なんか下界に降りて一般企業に就職して結婚して、今夜はカレーだ、些細な幸せを手に入れたみたいなことなのかな、これ。今夜はカレーだね。まあ、カレー好きそうだけどね、ミスターポポね。なんかインド的なターバン巻いてるし。まあ、これはまあ、嫌じゃないんじゃないですか？これいいんじゃないですか？はい。では次行きましょう。ペンネーム、ボコボコのかまぼこさん。ものすごい売り上げの良い居酒屋のシフトリーダーのミスターポポ。行きましょう。
今日は、90万の売り上げさばいたぜ神様。
いや、なんで神様さばくの。何、神様って言ってんの、これ100万に到達しなかったってことなのかな。90万の売り上げさばいたぜみたいな、いるよね、こういうやつね。僕もデニーズっていうファミレスでバイトしてるんですけど、その俺と一緒に働いてる長い人がすげえ売り上げのことで言ってくるんすよ。例えば俺が金曜日に入ってて、その日の売り上げが50万ぐらいだとしたら、その前日の木曜日と金曜日に入ってる、そのすごい歴が長い人が、あれ今日60万でそんな感じに疲れてんの、昨日の俺売り上げ70万だったけど体会長だよみたいな感じ言われると、いや、なんだよその売り上げ主義みたいな。いるよね、こういうのね。売り上げ気にすんの。それ90万あろうが100万あろうが、別にバイトの時給って変わんないからね、デニーズとかでもね。それをなんか、すごい仕事したぜ、いい汗かいたぜ、みたいな感じで、その後飲みに行かねえかみたいに話しかけられると、俺はもう一切そんな奴と飲み行ったことないですけど。まあ、シフトリーダーのミスターポポね。ミスターポポ居酒屋で使えなさそうだよ。多分、まず接客はできないと思うんで、ミスターポポって棒読みなんで。 だから、まあ、キッチンとかも動き悪そうだな、ミスターポポ。居酒屋で何、ちゃんじゃとかをパパパって俺出せる気がしない。ミスターポポ働いてたら、タコワサとか言っても俺多分15分くらいかかんじゃねえかっていうぐらい。なんか、こう、動きが悪そうなんで、だから居酒屋は俺向いてねえんじゃねえかなと思いますね。さあ、では次行きましょう。続きまして、ペンネーム、もつにこまないさん。麻雀でイカ様の手を使った時のミスターポポ。
ツバメ返し、神様。
いや、ツバメ返し使っちゃダメよ。バリバリの、まあ、麻雀やる人はわかると思うんですけど、某や鉄とか漫画読んだことはわかると思うんですけど、一列並べて、バババって、列ごと変えて自分の手にして、それでもう当たりができてるみたいな。ミスターポポてか、麻雀やんのね。ミスターポポがツバメ返ししてたら面白いけど、ミスターポポと麻雀やる残りの3人のメンツ。誰と誰？ミスターポポでしょ？麻雀やるとしたら。で、カリン様。カリン様やるかな？で、亀仙人。麻雀やりそう。でもヤムチャとかね、麻雀好きそうだからね。いや、面白そうなジャンタクだな、これ。この4人で麻雀して、しかもミスターポポがツバメ返しするんでしょ？多分ボコボコにされると思いますよ、3人から。ツバメ返しって、せめてね、バレない、ありますよ。イカ様ね。宅の下で仲間に牌を渡して、これエレベーターとかで多分言うんすけど。それでも、
エレベーター。
いや、あ、でもツバメ返しの方がまあ面白いね。
ツバメ返し。
いや、もう必殺技みたいになってるからね、ツバメ返しって言うとね。なるほど。まあ、ミスターポポの麻雀。嫌だけど、なんか見たいね、そういうのね。はい、そうですね。では、次行きましょうか。じゃ次行きましょう。次は、ペンネーム、ゴールドマンさん。スロットを打ってる時のミスターポポ。
ビッグ12、バケ12、高設定だろう、これ、神様。
なるほどね。これ多分めちゃめちゃピンポイントは標準狭まるんですけど、スロットをやってる人はわかるんですけど、ジャグラっていうね、おじいちゃんおばあちゃんも打ってるような、俗に言われる A タイプっていう、わかりやすい、まあ、目押しもほとんどいらない、初心者向けの、スロットがあるんですけど、それの、高設定って言われる、すごい価値が上がる、確率が上がる、高設定と言われる、その、スロットの台はですね、ビッグっていうのは、まあ、300枚ぐらい出て、バケっていうのは、レギュラーボーナスって言って100枚ぐらいで3倍ぐらい差があるんですけど、それが、その台で、ビッグが12で、バケが12だと一緒じゃないですか。で、これ一緒ほど高設定って言われてるのが、ジャグラーなんですよ。で、まあ、ビッグとか一緒の分、当たりが軽いって言って。で、だいたい、12ビッグ、12バケ、合計で24当たりぐらい引いてるぐらいだったら多分3000回転ぐらいなのかな。で、その時点で、まあ、ビッグとバケが一緒だったら、まあ、これ高設定だろっていう思うのが、なんだろう、パチ、スロプロじゃないけど、結構クロートの人はそれで判断して、1日打ったりするんですけど、まずミスターポポは俺ジャグラー打たないと思う。ミスターポポがジャグラー打ってて、しかも高設定だろこれって判断までするって、どんだけ、まあ、どうだろうね。ミスターポポが判断する？打つ？ミスターポポこそ、ゴッドって言われるね。神様に仕えてるだけに、ゴッドっていうスロット打ってほしいですよ。で、ゴッド打って、フリーズっていうね、まあ、プチュンって画面がフリーズすると、まあ、すごい役が揃って、ゴッド揃いって言って役が揃って、まあ、単純に言うとすごいメダルが出るっていうのがあるんですけど、それをね、まあ、 ミスターポポには体験してほしい。で、フリーズ引いた瞬間に、
はあ、ゴッドぞろい、神様
って一緒に横で打ってる神様を呼んでほしい。連れ打ちしてる神様を呼んで、
神様、ゴッド引いちゃった。どうしよう、閉店間際。どうしよう、取りこぼしちゃうよ。閉店までに出るかな。神様
って呼んでほしいね。まあ、ミスターポポが、スロットの中で足組んで、タバコ吸って缶コーヒーとか飲みながら打ってたら、いや、めちゃめちゃ面白いけど、どうなん、ドラゴンボールの世界ってスロットあんのかな。なんかカジノとかはね、見た感じの雰囲気だとありそうですけど、ミスターポポね、スロット、打つのかな。僕もまあ、スロット打ちますけど、ミスターポポみたいな、目してる人はたまにいますよ。スロットとか打ってても。ミスターポポって感情ないんですよ。で、ずっとぬぼーっとしてるんですけど、パチンコ屋とかだね、スロット屋とか行くと、もうすんごいお金をつぎ込んでて、もう最初はもう腹立つ、いつ当たんだよってバンバンつぎ込んでても、当たんなくて当たんなくて、で、一日いると、まあ、全部飲み込ましたら、まあ、10万以上とかやっぱ入れちゃう人は入れちゃうんすよ。で、僕はまあそこそこ出てて、ちょっと何列か横の人がひたすらつぎ込んでて、最初は怒ってるんですけど、閉店間際の10時ぐらいになったら、もうその人、もう怒りも、何？もう精魂突き果てて、もう本当にミスターポポみたいな顔してる人とかいるんすよ、もう。もうなんだろう、無の境地になるというか、もう10万以上お金つぎ込んだら、もう、ミスターポポの感情とミスターポポのドーナツみたいなもう目になって、もう何ひたすら、もうそれこそその人がフリーズしてるみたいな人がいるんで、まあもしかしたら、その人を、俺はまあ明日からミスターポポと、まあ呼ぶかもしれないですね。さあ、というわけで、まあこれがね、こんだけ溜まった、はがきですけども、どれでしょう？ MVP。一番良かったのはどれかな？まあ、僕、今日ラジオ一人なんで、僕の判断で決めたいと思いますけど、どれだろうね。まあ、俺の個人的なやつは、もつ煮込まないさんの、麻雀でイカ様の手を使った時のミスターポポ。では、じゃあ、これに今日の MVP 差し上げます。もう一回ではやりましょうか。では今日の MVP、ペンネーム、もつ煮込まないさん。麻雀でイカ様の手を使った時のミスターポポ。パッ。
ツバメ、返し、神様！
これが MVP でございます。まあイメージもね、本当にミスターポポ、麻雀してる絵、俺今目つぶってますけど、面白いもんね。絶対コーヒーは俺、ブラックで頼むと思うし、麻雀の雀荘って、手作りのカレーとか、カップ焼きそばあるんですけど、間違いなく俺はミスターポポ、カレー食べてると思うしね。見た目もさっきも言いましたけど、カレー食べて、コーヒーはアイスコーヒーでブラック頼んで、ツバメ返しを決めて、神様って、俺が雀荘行ってて横で打ってたら、多分、シャメを取りまくると思いますね。だから、僕ね、事務所の後輩とかと昔は、今は最近行ってないんですけど、昔はよく後輩連れて、雀荘とかで行ってみんなで麻雀してたんですけど、だから次回僕が、その後輩連れて雀荘行くときは、もう自分の中ではもうミスターポポ縛りにして、俺がずっとひたすらミスターポポのモノマネしながら、ツバメ返しを、遂行して、それが成功したら、もうもつ煮込まないさんの、言ってたこんなのは嫌だミスターポポが、まあ、再現されると思うんで、ぜひともね、俺ちょっと後輩連れて雀荘行って、まあ、雀荘って言ったらね8時間ぐらい打ってるんですけど、俺8時間ミスターポポのモノマネをしながらちょっと雀荘を打ってみたいと思うので、まあこれを聞いてる 後輩のね、芸人さんいましたら、明日にでも一緒に麻雀行きましょう。というわけで、以上、こんなミスターポポは嫌だでした。ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
さあ、というわけでエンディングでございます。あー、千葉中節末の一人で、お送りしてきましたけども、このねラジオ、今相方の伊藤さんは聞いてどんな風に今度会ったらダメ出ししようかって考えてると思うと、今日合わせ僕止まりません。というわけで、いやでも良かったんじゃないでしょうか、という自己満足で終わらせます。というわけでですね、告知でございます。オンエアが8月10日なんで、それ以降の告知いきます。まず8月12日にマシェバライブというのがございます。僕ら毎週日曜日、マシェバラというネット生放送の MC してるんですけど、それの MC さんが勢揃いのライブがですね、マシェバラの生放送のスタジオで実際に行われるんですけど、それが8月12日マシェバライブ、シダックス、渋谷のシダックスのビルの5階で、スタートが、会場が12時45分、開演が13時ですかね。こちら取り置きしてますので、ぜひとも来てください。あと8月21日漫才パレードというですね、薄倉屋という芸人が主催している漫才のライブがですね、21日に新宿オルティナスタジオというところであるんですけど、そちらで僕らの漫才披露しますんで、最近やってる2人で英語を喋るネタとかもね、ぜひとも見てほしいでございます。で、次の日8月22日は腕試しライブというライブに、まあライブ2回言っちゃいました、すみませんね。中野の、ゼロ視聴覚ホールというところで僕らネタやりますんで。で、8月22日、あ、まあ、8月12日もだ、あ、違う、ごめんなさい。8月22日は、コンビのネタと、あと、僕のピンネタ2つやります。で、先ほど言った8月12日のマシバライブは、毎回ですね、コンビのどっちかがピンネタをやるっていう取り決めがあるんですけど、前回僕やったんで、今回はなんと相方の伊藤さんがピンネタやりますんで、これは必見ですね。相方はピンでやることがもうほとんどないので、前回のピンネタは、前回のマシュバライブのピンネタは、俺のピンネタ、俺が先ピンネタやったんですけど、俺のピンネタに相方がひたすらダメ出しをするというピンネタという、それネタなの？っていうようなやつをやってたんですけど、悔しいけど俺のピンネタより受けてたんすよ、これ。もう受けてだから、まあ、やめろとは言えないんで、だから8月12日の伊藤さんのピンネタは、まあ、どんなネタをやるのかっていうのも、まあ、必見でございます。あとですね、8月25日にですね、まあ、これ僕の告知なんですけど、お笑いじゃなくて、クインテットっていうですね、格闘技の大会に僕出場いたします。これ、過去2回出てるんですけど、クインテットというのはですね、寝技オンリーの大会で5対5で勝ち抜き戦という、なんかは格闘漫画に出てきそうな感じで、勝ち抜きの柔術オンリーの大会に僕3回目なんですけど出るんすよ。で、まあ戦績をね、まあここで言っちゃうと、まあ0勝2敗なんですけど、前回、まあ俺が初戦1回戦の頃はボロボロで、で前回出た2戦目は、まだ、あ、良かったんじゃないって言われてるんで、まだ成長が見えるんで、今回の8月25日の3回目は、まあ1本は取れなくても、せめて引き分けに持っていければ、引き分けだと相手も引きずり下ろせるんで、一生の価値があるんですよ。で、次の人に回せるんで、だから、8月25日は、綾瀬かな？綾瀬の東京体育館かなんかのところでやるんで、これぜひとも応援しに来てほしい。 格闘技やってる僕はあんま見れないんで、多分自分で言うのもなんですけど、まあお笑いの時より輝いてんじゃねえかなってね思うので、ぜひともこれクインテットって調べてもらって、確か入場料無料だと思うんすよ。だからこれぜひとも来てほしいですね。8月25日クインテットでございます。あと8月その次の日、8月26日は事務所ライブ東京笑いものがございます。こちらのライブはですね、東京ネットラジオさんでもお世話になってる千葉中摂津、キンブラ、サンフラワー、有機市民という、もう事務所の9分の4ぐらいがね、このラジオやってるという、もう東京ネットラジオライブと言っても過言ではないぐらいのライブがあるので、それ26日にやってます。僕ら MC オープニングかエンディングかして、あとネタもやりますんで、こちら取り置き受け付けてますんで、ぜひとも来てほしい。さあ、というわけで残り1分になりましたけども、いやー、次回は伊藤さん来んのかな？どうなんだろうね。どう？伊藤さん。次回、スタジオ来れる？
いや、来月は、ちょっとまだ無理かな。
って言ってるように感じますけど、僕今ね、天の伊藤さん見てますけどね。いや別に召されてないですけど、伊藤さん。まあ僕らね、僕もピンでもやってますけど、まあコンビでやるのが僕も一番だと思ってますんで、次回はね、まあ多分ゲストさんも呼べたら呼んで、皆さんでまたワイワイやりたいと思います。まあこんな回があってもね、いいと思うんですよね。まあ一人で喋ってても僕楽しかったんで。まあただ一つ気がかりなのは、相方の、怖いダメ出しだけが心配でございます。では終わりましょう。以上、千葉中摂津の生ズボ第33回目でした。ありがとうございました。